おはようございます、梶原茂です。
今回のトークトゥートーク、お客様は写真家の桃井一馬さんです。桃井さんはこれまで世界140カ国以上を取材し、人と人が殺し合う凄惨な紛争の場面や、その一方で地球環境などをテーマに独自の目で切り取ってこられました。先だっても地球温暖化で島の存続が危ぶまれている南太平洋の小さな島ツバルに出かけ、島民たちとの触れ合いをカメラに収めてこられました。さあ、どんな話が聞けるんでしょうか。
桃井一馬さん、まあ写真家、もう世界中行ってないところっつのはどこですか。
いやいやいや、まだまだまだ。
まだまだですか。
あのね、これがね、面白い話があって、冷戦が崩壊しましたよね、1991年。
はい。
それ以降か、国の数が増えてるんですよ。
そうか、東、ベルリンの壁がなくなって、西と東っていう、まあ、ソ連と、アメリカで、増えてるんだ、
はい。
あそこ、例えば、セルビアとか、何でしたっけ、あそこ。チェコスロバキアか。
そうですね。あの、いや、ユーゴですね。
ユーゴか。
ユーゴ。あ、がどんどんどんどん解体したり、
どんどんどんどんどん増えましたよね。
はい。
ああ、そういう意味では国は増えてるんですか。
増えてますね。
そうか、200何十ってあるんですかね。
今ね、201か2ぐらいじゃないかな。
ああ、
で、地域と国と。
へえ。
で、僕はまだ、あの、まあ、140カ国に行った
という。まだ140って言っても、それもすごいことですね。カメラ持って行って、まあ、僕ら時々、桃井さんの、その、撮影する姿を、テレビのドキュメンタリーやなんかでこう見て、写真家ってすげえとこまで入っちゃって大変だな、どうしてんのかなとか、よっぽど儲かんなかったらやらないよなとかいうふうに思うことがあるんですけど。
いや俺ね、あの、多分ですね、はい、あの時給で言うとなんか大学生のアルバイトぐらいになっちゃいますよね。
そうですか。
もうね、あの、例えばヘリコプター雇う、はい、
そうですよね。だから豪華に ねやってるから、その人を雇ったりとか船をね、はい、チャーターしたりとか。
でね、ヘリコプターは大体ね、1時間でね、20万から30万かかりますから、
はい。
どれだけかかるのかっていう感じですよね。
すごい。それ一つの旅に、行くのに決心いりますよね。
ですよね。だからね、本当にあの、僕らは、スポンサーを探すとか、はい、僕らの仕事を応援してくれる人を探すことが、もう仕事のかなりの半分以上の力は使いますよね。
営業ですか。
はい。で、あの、これは僕らが夢を叶えるために、
はい、
絶対に、あの、一人ではできないんですよ。で、一枚の写真っていうのはね、みんなの協力があって撮れてるんです。
そうか、すべての命に出会えてよかった写真と文、桃井一馬。ここに、絵があります、写真があります。これは地球へ、そして、まあ、命、生命への参加ということで、虹がわーっとこうかかってる、素晴らしい写真ですが、ベネズエラとかチリとか、まあ、ペルーとか、いろいろありますがね。ああ、いい笑顔の親父がいたりして。
いいでしょ。
ねえ、霧がまあ、うまいこと雲にかかって、素晴らしい写真で、かと思うとこう、うわ、ベネズエラの見たこともないようなお花がぷわーっと咲いていたり、こういう、作品を撮るって冷静に考えたらものすごくお金と人手かかってますよね。
本当にね、みんなね、あの写真というのは一枚簡単に撮れるんでしょ。今撮れるじゃないですか、
まあ、そうですよね。
いろんな機械があって、
まあデジカメでね、ペカッと撮るっていうのも含めればですよ。
ね、携帯もある。
ある。
そういうのがどんどんどんどんインターネットに載ってるけど、でも写真家が一枚の写真を本当に作品として残すときには。どれほどのね、お金と労力とね、気力とね、すべてを投げ打ってるかっていうのを知っていただきたいですね。
いや、もうそれをね、あの、桃井さんのこの作品を見てるうちに、ふつふつと湧いてきて、で、あの、ツバルとか、それからもう、ほぼ南極に近いチリを、もう、風が吹き抜けて、立ってられないようなところで、カシャッカシャッ、いいね、いいね、いいね。面白いね。最高だね。ピッピッ。僕、あの時思ったんですけどね。あの、よくモデルさん撮る写真家ってのもいますよね。
はいはいはい、はい。
モデルさんをね。はい、いいよ、いい表情してるよっていうような、あれを自然に向けて言ってる。
同じなんですよ、同じ。
桃井さん。
同じなんですよ。
同じなんですか？
もう多分ね、対象が違うけど、頭の中でね、もうなんかアドレナリンがブワーッと出まくってね、本当に気持ちいい瞬間ですよね。
嬉しそうな声出してね、本当は嬉しくないんですけど、自然環境ものすごく厳しいですからね、その他ニッコニッコしながら、ね、いいぞいいぞ、おー、来た来たとかなんとかね、夕日がこう降りてくとかね、そういうところで小躍りしながら撮ってるでしょ。でも小躍りしてると飛ばされるんじゃないかなと思いながら、風に風が呼吸しているとかね、地球が呼吸してるんだとかなんか言いながら、もう全てが格言になるようなことを口にしながらパシャパシャ撮ってる。
やっぱ写真家っていうのはね、もう本当におかしな生き物で、風が強く吹いて、雨がどんどん吹いて、で例えば死ぬほど暑いとかね、なればなるほどね、僕ら興奮していくんですよ。でいい写真がもうドラマティックな地球の素の姿が見えてくる。もうこれたまんないですよ。
本当に地球っていろんなとこあんだなと思いながら、
すごいですね、
まあ、そういう地球の自然の厳しさとか、すごさ、圧倒的な威力、まあ、もう感じると同時に、まあ、モーイさんの場合は戦場に行ったり、危ない目にもいっぱいあって、よくまあ死なないでここまで撮ってきましたね。
昔はね、だからやっぱり僕らの仕事の一番のなんていうかな、ハイライトって言ったら、例えばキャパとかですね、戦場に行って駆けまがって、はい、みんなやっぱりそうですわ、
ね、そうでしたね、ね、
僕は今48ですけど、その頃に憧れて、でライフがあったり、でやっぱり写真が時代を作ってた時代ですね、で報道カメラマンになりたかった。
あ、そうなんですか。
もちろんそうです。
モイさん、報道カメラマンを。
もちろんもちろん、もうだからそこを目指して紛争地や戦場ずっと行ってたんですね、最初は。
行ってましたね、ずっと行ってましたね、
最初の頃ですね、だけど、ね、この頃はもう全然行ってないです。ひたすら地球を追いかけてる。
それは何かあれですか、その紛争地帯、まあ、確かに紛争があった東西、冷戦の頃にいろんなところで、まあ、小さい紛争があって、アフリカでもあって、まあね、南アメリカでもあって、まあ、ヨーロッパでもあって、全部まあ行ってますけど、それからちょっと今現在はこう自然という自然環境みたいなものをこうテーマにお取りになっているように思うんですが、何か変化あったんですか。
あのね、これはね、あの例えば今回の、ね、尖閣諸島の問題ありますよね、はいはい、で今あの中国ではずっとデモが起きてました、で日本人はふざけるなというね、つまり民族問題になっていますが、しかしもう本当にみんな分かってると思うんですけど、あの問題は領土の問題です、
はい、
ね、戦争って、ね、いつも、ね、民族とか宗教って言われますけど、始まる原因がね、でも違うんですね。で、その場所を踏んで立って、人々の意見を聞いて状況を調べてみると、ほとんどそれは領土、つまり土地ですね、第一次世界大戦、第二次世界大戦、そうです。
ね、
でそして食料とか水とか資源ですよ、
はい、
イラクなんか特にやっぱりあのガソリンですわ、石油、
そうです。
でこれは全部実は地球にあるものなんですよ。
そうですね、埋蔵物です ね、
ね、で民族とか宗教って地球 にあるものではないですよね、人間が信じるものであったり、ね、でそういうことで本当は僕は戦争は起きないんじゃないかと思ってるんですね。
はあ、そう思い始めてから地球そのものへの興味に移っていくんですか。
そうです。で例えばですね、2000年前あの AD0 年の時、地球の人口は2億人なんですよ。
は
あ、例えば今日の時点で地球の人口は69億人なんです。
はあ、
ね、30数倍バーッと地球の人口が多くなってきてしまった。
大増殖してますね。
はい、その時にですね、それぞれが例えば全員がいい服着ていい車乗って、で冷暖房完備のとこに住んだらどうなるかっていう方はもう明白なんですよね。
そうそう、全員が水飲んで、酒飲んで、で美味しいもん食って、
食べたいですけどね、
食べたいですけどね、こういうことになるわけですよ ね、 ね、それ無理ですよ ね、 ね、
そうしたら当然こうやってぶつかるんですよ。
そういうことですね、そう紛争になりますね。
ね、
あ、
ということはね、僕はずっと最初紛争の場所に立ってました、
はい、
でもそこに立ってても本当の戦争解決、紛争解決にはならないってことが分かったんです。じゃなくって地球、今のある私たちがね、黄色人種も、白人も黒人も、アジアの人もいっぱい全部が住んでるこの地球をきちんと一つの土地として、生命体として捉えないと、絶対に戦争はなくならないと思ったんですね。
なるほどね。それだけに 非常に普遍的なテーマを取ることにもうなんか桃井さんの人生は変わってきたような感じがしますね。その若い頃は多分おそらく一番こうニュースの発信源であるところ、紛争地、人と人が争ってそこで血が流れ人が死に、もう死死類々で、その渦中にあって弾が飛んでくところに身を置き、こうレンズをね構えるっていうこと、それだけで多分ワクワクドキドキするんでしょうね。
冒険団ですね。
そうですね。
だけどね、見てくださいよ、このやっぱり虹がバーンと出る、で緑の熱帯雨林がバーンとある、川が流れる、でこのね写真を見ていただくとね、なんか戦争やるのってバカらしくなってくるでしょ、なんかね。
なるほどね。これはそうか、そうすると桃井さんの反戦のメッセージでも一つあるわけですね。
そうです、そうです。
紛争くだらないよっていう、はいはいはい、我々地球っていう、まあ、星の中のほんの一部だよってことを、はい、こう分からせてくれる、
そうですね、
そういう今お仕事をなしてるわけですね、はい、とはいえ桃井さんだってなんか死にそうな思いしたこと終わりになるし、今から考えて若い頃は無茶したなーなんて言うんで、
いやいやね、とっても、例えばイラクの戦争にも僕2004年の時に、まあ戦争の時は行ったんですね。
ついこの間じゃないですか。
はいはいはいはい、でね、怖かったですね。で、この写真も載ってるんですけど、はい、一つの村に行きました。で行ったらね、僕らが行く1時間ぐらい前に紛争が始まってたんですよ、はい、ブワーって激戦が、はい、で入ってみたら、人々がですね、いきり立っちゃって大変なことになってて、僕らの車に帰れ帰れってわけですよ、でね、おかしいなと思ったらね、靴下の中に手を突っ込んでるんですよ。あれ何やってんのかな、
向こうがですか、
向こうが、分かんないでしょ、靴下の中にこうやってなんかやってるわけですよ、でパッてやったら手榴弾が出てきて、こうやって僕の目の前でね、手榴弾隠してるんですよ、こうやってみんな靴下の中に。
あれはびっくりしましたね。あ、そうですか。まあ現実に命を落としてる写真家仲間もいっぱいいますもんね。
だから、ちょっと本当にそこでタイミングを誤ったりね、
そういうことです
ね。なもう本当にどうなるかわからない。
大体なんで桃井さんは、まあそのためにもう大学入るときに、学校入るときに、はい、カメラマンになろうっていうふうに、写真家で生きていこうっていうふうに早期にお思いになったんですか。
ね、大学の授業が面白かったですね、これがね。ほうほう。本当に僕はアメリカの大学行ったんですけど、はい、真っ白な紙が渡されるわけです、
アメリカの大学で、
ね、はい、でそれでこれが試験なんです、はい、で最初のところに自分で質問を書けと。
自分で質問を書く、
そうそうそうそう、
クエスチョンを、
そう、はい、でそれを一番最後で解いてみなさいと。で全部自分でそのロジックを考えていくんです。
お、素晴らしい問題ですね。
面白いでしょ。
面白いですね。
で自分で立論するっていうか、もうクエスチョンから考えて、それを解いて、で先生が面白いなと思ったら、これはいい点数がもらえるわけです。
ほう、桃井さんはそれは何の質問にしたんだと思い出しますか。
ね、なんか分かんないけど、いろんなこと書いてるんですけどね、いい加減なこととかね。だけどね、それはね、僕にとって、ね、革命的なコロンブスの卵っていうかね、それまでは、質問があって、
答えはもう大体あるわけですよね。
あるわけですよね。
もうその正解に向けて書いていくわけですよね。
書いてありますね、でそれで例えば大学の入試とかあったら虫食いになってたり、
で正しい言葉を入れなきゃいけないんですよね。
違う、全く逆の発想だったわけです。
すごいすごいすごい、それはさすがアメリカだな、
で実はですね、僕もね今大学でいろいろと教えてます、
はいはい、
で同じようなテストをやるんですよ、採点するのが大変ですわ。全部きちんと読んでロジックを確かめて、
答えがあらかじめ決まってないし、しかも問題が決まってないんですからね。
いいから、
はあ、人によってバラバラめちゃくちゃですからね。
そうそうそう、
それが正しいかどうかっていう基準がないですもん ね。その人にとっては正しいかもしれないけど、俺が見てはなんだこれやと。
ありますよね。
写真の世界ってのはそういうもんなんですかね。
答えがないんですよ。自分で見つけて、自分で答えを探す旅、それがね多分ね写真と共通するんですね。
ああ、そういうことですね。で話元に戻しますとね、僕そう、写真って多分お金かかるだろうな、だからああいう、いやすごい大変な誤解だと思うんですけども、写真家の方々っていうのはみんな 家が良くてお金があって、はい、まあたまたま親戚の人がお金持ちがいるかなんかスポンサー捕まえやすくて、はい、で大量のお金をかけていい作品を撮ってるんだろうな、俺たちみたいな貧乏な出の人間には無理だろうな、まあ、せいぜい俺だったら芸能人のカップルがパッとこうラブホテルから出てきてるとパシャッと撮るぐらいな、そういうことしかできないんじゃないかなっていうふうに、もう大変失礼なものの言い方してるんですけど、ツバルなんか見てるとやっぱそう思いますよね、はい、なかなか行けないところにあれだけ人数行って、
だから今ね本当に僕らはね例えば昔だったらね雑誌がいくらでもありました。
あ、そうか、ね、例えばフライデーなんかも含めてですね。
そうそうそうそう、で僕はフライデーのお金で1年間連載持たせてもらって、世界中飛び回ってましたもん。
あ、その時はじゃあ出版社が
経
費を出してくれたわけですか。
そうそう、もうすごかったですよ。もう本当ね、僕はフライデーさんのね足を向いて寝れないような感じで、で行ってこいと、で今の世界を見てこいと。
あ、じゃあ桃井和馬のページがあるわけだ。
はい、
でそこのためのページの予算があって、
あって
でそれに応じてじゃあちょっとアルゼンチン行きたいんだっつったらアルゼンチン取ってこいみたいなことで、あ、いい時代だ
った。世界中行きましたからね、それでね。
そうなんですか。
世界動いてたでしょ、冷戦があって
動いてました。
でどんどんどんどんね、国がどんどん
増えて、ベルリンも行ってこいとか、
行ってこいって、そういう話ですよ。
はあ、そういう仕組みがあったんですか。その時はじゃあ出版社に依頼されてページを、はい、1ページきっちり作ることにおけるギャランティーが発生して、
発生して
それで生活は十分成り立つわけですよね。
そうですね。だからね、そういうのがね、もう、ま、だって雑誌が売れない、本が売れない、
はい、
大変な時代になってきましたよね。
大変な時代ですよね。
ね、でね、僕ね本当ね辛くなってくるのはね、写真っていうのはね、細部を見ていくとだんだんね見えてくるんですよ。言うでしょ、よく細部に神が宿るって。
よく言います。人を判断するときも、まあ、十分箱の隅じゃないけれども非常に表面はニコニコしてるんだけども、ちょっとしたところであれって思うことがあるっていう、
ね。で写真も同じでね、細部をずっと見てくるでしょ、はい、時間かけて、で、コーヒーでもお酒でもいいですよ、はい、横にあって、でいい音楽聴きながら、だんだんね写真が動いてくるんですよ。写真が、で一枚の写真を見てると、あ、これどうなったんだろうこの先ね、またこの、人は今元気なのかなとか、いろんなことがね、物語がね、写真が動き出すんです。それがいい写真で残る写真ですね。だけどそれにはね、写真をゆっくり見なきゃいけないわけですよ。
あ、そうですね。
ね、みんなこれ何分で、僕の写真集3分で見終わりますよ。
ね、ただパッパッパ、あ、なるほどとか、スペインで撮ったんだ、男4人いるなみたいな、そういう見方をすればね、あ、イスラエルでな、そうそうそうそうそう、あ、いるいる、宗教関係の人がみたいな、
ね、
そう思えばそれだけのことですよ ね。写真はそう見ちゃ
い、
写真のじゃ見方ってのちょっと教えていただこうかしら。
いかにね、想像力をかきたてるのか。
例えばこのね、嘆きの壁ってのありますよね、有名な。
これ大好きな写真なんです。これは、この肩がね曲がってるでしょ。
あ、このおじさんの、
おじさんの
肩がね、
でやっぱりいろんなもの抱えて寂しかったり、
はい、
ね、でそこにひゅっとね風が吹いてきて、
吹いてコートの先っぽがちょっと風で持ち上がってますね。
これが一瞬ですよ。
そういうふうに、これが素人と大プロフェッショナルとの違いなんですね。
いや、もう好きなんですよね、こういうね絵の世界です。
動いてますよね。でこの人がかかとが上がってますよね、
右の感覚に少し上がってるでしょ。ね、
でだからいいんです。でその一方でこっちのおじさんはその嘆きの壁に向かってひたすら何か祈りを捧げてるような後ろ姿ですよね、はい、影で見えますが、
はい、もう本当に木のなんていうかな、人形のようにカチッとなってお祈りを捧げてると。
こういう、じゃあ多分ここに今何時間もいるから、いくらもこういうこれに近いような状況あるんだけども、これでなきゃダメなんですね。
ダメなんです。
ダメな、写真ってそういうもんなんですね。そうか。
そうするとね、嘆きの壁がね、できたのは2000年3000年とかそういうレベルなんですね、はい、その前にできたんです。その歴史がね、だんだんだんだんこの写真の中に凝縮してきて、その彼らが背負うものとか彼らの思いっていうのが、にじみ出てくる、はい、頭の中で蘇ってくる。
そういうことなんですね。まあ本当にね、写真の奥深さってのはつくづく感じるんですけれども、実は桃井さんが写真をまあ始めるきっかけとなったそのアメリカで出会ったのは奥様ですか。
そうです。同じ大学で。
同じ大学で。
そうなんです。
ずっとあれですか、
何年生何年生ってことですか。
あのね、2つ違うのかな、学年で言うと。
あ、そうですか、はい、日本人は結構いたんですか。
はいはい、でね、僕はテンプル大学というところに。
テンプルね、
はい、で、日本でできた初めての、
はい、
アメリカの大学です。
ありますね。
で、こっちに行って、あっちに香港に行ってもいいという大学で。
は
い、
そうですか。
いや、僕はね、大学良かった。
大学良かった。
良かった。
大学行ったことによって写真家になれた。
うん、で、ここまでやっぱりね、やっぱり、その当時はですね、やっぱり荒れた時代でしたよ。ね、学校の校舎の窓ガラスが割られ、で、みんな例えば学校に行かないのが普通だったりね。
はい、
で、僕はですね、大田区の下町ですわ。
は
あ、
は
あ、ここが、
うん、
で、周りがみんなそうだったから。そういうもんだと思ってたんですね。
不良少年ですね、要するに、ね、
いやいやいや、もうこんな親父になってしまったからね、あれですけどね、そういう時代でしたね。
ああ、そういうところからそのテンプル大学でアメリカに移って、はい、アメリカに行って
考えると、徹底的に考えろ、
はあ、
それが4年間で教わったこと。
なるほどね。で、そこで運命の出会いがあったと。
まあ、そうですね、
奥様とのね、
はいはいはい、
最初はどういう感じだったんですか。
いや、あっちも海外のことに興味持ってて、報道とか、はい、ドキュメント、
報道ドキュメント、
はい、
このあたりはもう、じゃあもちろん桃井さんは報道カメラマン、写真家をもうすでに目指していた、
はい、で、現にその、論文を書くためにいろんなとこ行ってたわけですよ。
ああ、もう実際に写真撮ってたんですね、はいはい、で、彼女もそういうことを
やりたかった、
やりたがってたし、はい、やり始めていた。
そうです、はい、
ああ、そういう2人が出会って、
はい、
で、後に結婚するわけですけども。
そうですね。
ああ、そうですか、はい、でもその奥様が、
はい、
実は2007年の5月、今から3年半ほど前に突然くも膜下出血でお亡くなりになった。
そうですね。
いや、僕はこれについて、まあ、来月ね、本が出ますが、あらかじめ読ませていただきましたけれども、なんかあまりにすごいこう迫力に心揺さぶられすぎて、なんか何も考えられなくなるぐらい迫力のある本ですね。
ありがとうございます。
本当に。で、もう僕ね、桃井さんという人はものすごく強い人で、その紛争地帯でそれこそ死体がゾロゾロあるような、砲弾が飛び散るところでね、勇敢にバンバン戦って、でもこれは伝えなきゃいけないもんは、ここで血を流している人の治療も大事だけど、それをもう分かりつつやっぱり伝えるっていうね、写真撮ってる人だから。まあ、奥様亡くなるそのベッドの横でね、外その知らせを聞いた時も、もう人間としての覚悟、僕なんかに最も欠けてるものを持った人だろうなと思ったら、この本の冒頭で妻が倒れたって知らせを聞いてコンビニで昏倒して倒れて押し込まらしたっていう。
そうですね。
あの時のことを思い出しますか。
いや、ね、本当にね、びっくりしましたね。で、というのはですね、僕はいつもいつもこういう職業をしていればね、死ぬ時は死ぬんだとか思ったりね。
まあ、そういうふうに割り切んなきゃいけないとこばっか言ってましたからね。
で、それで、人間はいつか死ぬんだから、それは怖がってもしょうがないよとかね、はい、なんか分かったようなことを言ってたんです。
まあ、後輩たちもいるし、いろんな人もいるし、はい、写真で、まあ、そういうことで慕ってくる弟子みたいな人もたくさんいるんでしょうし、うん、おっしゃってたんです ね、
そうですね、
先輩としてね。
そうですね、いつもいつも分かったようなこと言ってた。
分かったような、
はい、
分かった。
でもそれじゃなかった。やっぱり自分の最も一番近い人の死、
はい、
それを受け止めるっていうのは並大抵のなんていうかな、もう言葉にできないぐらいやっぱり大変な作業でしたね。
いや、もう読んでて必死と伝わってきたんですね。あんなに強いもう人が、奥さんがそのまずまだ亡くなったってことを知る前に、そのよくわからないけれども奥さんに異常があったっていうところからもう混乱を始めるんですね。
ね、でも本当に あのおしっこ漏らしちゃうしね、記憶が飛んじゃうし。
記憶が飛びますか？
飛びますね。完全に最初の1日2日目の記憶が乱れてます。それはね、後でずっとメモを取り始めたんですね、でやっぱりどっか、取材モードにしないと、この状況は耐えきれないと。
わかるな。取材モードにしていくんですね、
嫌なことですよ。
仕事だっていうことに割り切ることで乗り切るんですね。
嫌なことだけど、やっぱりそれ染みついたね、僕らのあれですね。
一人の夫であるっていうことでは耐えきれなかったんですね。
耐えきれなかったですね。
ああ、そうですか。
今日に来ましたから、それは。
しかし奥様も実はあれですもんね、写真家としてスタートをされて。
そうですね。
本当に理想的な新婚生活っていうか、出会いがあって、
は
い、
そうですね。で、彼女は彼女でずっとね、アジアの、特に90年代初頭ですけど、はい、流行り始めていたエイズを専門的にずっと追っかけてました。
あ、そう。彼女も奥様も、はい、相当厳しい中、はい、写真家として活動し、はい、だから夫のこと一番よく分かってますよね。
そうですね。
夫がどんなにきついか、
はい、
相当夫が弱音吐いたりなんかしてケツ叩いたりもした人でしょ。
そうです。そうですよ。それでやっぱり僕はね、あの妻の手のひらの上で遊ばさせていただいたんだなってことをものすごく感じますね。
ああ、そうです。今となっては、
そうそうそう、やっぱりね、あの彼女の前で男でありたかったっていうかな、
彼女は何かっこつけてんだって思ったりもしたかもしれませんね。あ、その大事な、もう普通の夫婦を超えて仕事上のパートナーでもあり、はい、まあ最も良きアドバイザーでもある、はい、かけがえのない奥さんがくも膜下出血で倒れた。しかもその日朝言葉交わしてるんですよね。
そうです。本当にでね、やっぱりくも膜下出血っていうのは、看護師の方に聞いたんですけど、交通事故のようなものだ。で、前兆がない場合もいっぱいあるんですね。で、うちの妻はありませんでした。全く前兆なかったです。
なんか、あの例えば普通だったら頭痛が最近ひどいのよとか、最近ちょっとなんか、だるくてとか疲れてとか、
ない。それだったら、それだったらやっぱり病院って、ね、検査しますよね。何にもないですよ。
いつも通りな元気
元気な
シャキシャキした、
はいはいはいは
い、いつも通りの奥さんですか。
いつも通りです。
ああ、
だからね、もうあれはね、あの交通事故にあったというか、もう選ばれてしまったのか、そのぐらいのことを思わざるを得ないですね。
で、じゃあ行ってきますと奥さんは今ね、テレビ関係のお仕事やってるんですよね、
はいはい、
やってたんですよね。
そうです、そうです。
そういうドキュメンタリーをね、
はい、
のチャンネルの、
はい、
まあキャリアウーマンですよ。
そうですね。
まあ、妻であり、
はい、
で小学校6年生でしたっけね、当時お子さんがね、はい、のママでもありますよね。
そうですね。
で、じゃああんた仕事しといてねって言ってくるからねって言って、
ね、
こっちはこっちでハーハーと言うんで、
はい、
日常を送ってたんですよね。
ね、当たり前のどこにでもあるあの、都会のね、家族ですよ。
そうですよね。で電話ポンって来ました。
で夜電話来ましたよね、はい、もうそこからもう分からなくなってしまいましたね。
はあ、実情どうもくも膜下で倒れちゃって、
はい、
危ないらしい、意識がないとか、
そうです
ね、そういうことが徐々に。はコンビニではどの程度まで分かって倒れたんですか？
あのね、あのコンビニで、それはね、あの新宿の大都心で僕は飲んでたんですよ、夜中あの友達と一緒に、
はいはいはい、
その時に電話かかってきて、でコンビニに行く時には意識はない、とにかく今すぐあの都心の病院ですけどそこに行ってくれ、とにかく行けっていうのが指令としてその同僚から言われて、
はい、
で同僚もその同僚も同定したんですね。そりゃそうですよ、ね、急にその意識がない、今まで大丈夫だった人がいなくなってね、そういうのを目にしてしまって、彼女も同僚してた。
あ、そうか、そういう光景、倒れたところ目の当たりにした人から電話ですよね。でそれでこっちはもう、くも膜下、倒れた、意識がない、ひょっとしたら死ぬんじゃないか、
ね、
一番大事な人が、
そうそうそう
って思った途端にもう分かんなくなっちゃった、
そうで、その時に実はね、もうその時実はね、もう息が止まってたんです、一回。
は
あ、怖いですね。
だって、病院に駆けつけるわけですよね。
そうです。
病院駆けつけるのに、なんでコンビニなんですか？
いや、だからお酒飲んでて、もうとにかく冷まさなきゃ、冷静にならなきゃっていうね、そのもう一途な思いですよ、とにかくだからタクシー止めて、ちょっと待ってください、今ちょっとコーヒー飲んできますって言って、
缶コーヒーかなんかじゃあくださいちょっと意識をちょっと
シャキッとしなきゃいけない
シャキッとしない
いけなきゃいけない
とにかくコーヒーだって思いはあったんですね。
そうですね、夜の、8時半9時ぐらいでしたから、
まだ早い時間ですよ
ね
でコーヒー買って
でそのまんま買って手にした時に倒れちゃったんです。後ろからガーンって後ろに倒れてたんですね、気がついてみると
周りはびっくりするでしょうね。
びっくりしたでしょうね、
いい年した親父がね。
そうそう、でそれでねパッと目が開いた時に僕の顔の周りをねその店員さんとかお客さんが、囲んでね、大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですかなんかわけわかんないこと喋ってんですよ。大丈夫ですかって、なんならこの人たちと思って何やってんだろうと思ってね。だけどねその人たちの言葉がだんだんだんだんね意味をなしてくるわけですよ。大丈夫ですか大丈夫ですか、今救急車呼びました、僕何やってんだろうと思ってね。その時実は完全に後ろ向きで倒れて後頭部打ってたんですね、ものすごい勢いで。
それはそれでまた危ないことなんですが、その時に妻が死ぬかもしれないっていうことも忘れてたんですか。
忘れてたんです、何やってるのか分かんなくてずっと。でね、後で計算してみました、で携帯のねなんか着信記録とか、10分ぐらい倒れてたんですよ。
あ、意識失ってたんですか。
で10分というとね、もうすぐそこまで多分救急車来てたんですよ。
はは
ーねー。
で奥さんと駆けつけることは一応できたんですね。
できました。でこれまずいってこと で走ってきまして、タクシーもう一回乗りまして行きました。でその時にもうすでに人工呼吸器がバッと入ってて、
うわそれはショックです
ね
その時の愛する妻を失った夫というのは最近時々聞くことがあります。その愛する夫を失った妻以上のショックを男は実は弱い動物で、より激しいショックを受けると言いますが、どうでしたかね桃井さんの場合は。
あのね、
受け入れるっていう
これはね本当に難しい作業ですね、でやっと僕はこの本にまとめました。これ12月、
3年前なんですもんね。
ね、3年前です。最初書けないですね、もう涙がもう出て、で痙攣のような発作のような悲しさが襲ってきてね、
あの直後に奥様が亡くなって、最終的に本当にもう人工呼吸器も外して亡くなる、まあ、その間にいろんな見舞い客もいっぱい来る、
ね、
来るたびにいろんなことをこう、どうなったんだとか大丈夫かとか、
はい、
そういうのはね対応するんでしょ。
対応 しなきゃいけないし、例えば僕が本当に親しい友達だったらね、僕の状況分かってるからそんなに僕も対応しなくてもいいですけど、僕が知らなくて妻だけの友達とかですね、なら初めての方がいらっしゃって、お見舞いにいらっしゃいます。でその時に、きちんとこういうものでくも膜下出血とはこうで、今こういう状況で全部説明しますよね、
はい、
なんだかね、なんかねそこでもうすでになんか喪主を務めてるような気分になってしまって。
あ、そうですか。
やっぱり僕らが健康な時にはね考えないことですね、そうやってお見舞いされる側の人の気持ちっていうのがね、
それ来る人は全部違う人ですから、
ね、
やっぱり一から始めないといけないわけですよ ねこっちはその奥さんが人工呼吸器でかろうじて生かされている時に、
はい、
二人っきりでいたいなって、
ね、そう思いますよね。
だけど
最初はねずっとだからそれできちんと対応続けてました。でもいい加減ねちょっとで僕ね、切れちゃったんですよ。
切れちゃった。
どうしたか、それでこんなに大切な最後の時間を僕は何やってるんだと、ね、毎回ずっと同じようにレコーダーのように説明して、全然二人だけの時間を持ってない。そこで考えましたよ、病院から今その妻がですね、最後の治療をしなきゃいけないから絶対面会謝絶にしますっていうことを病院から言われたっていうことを、言われてないんですけどね、僕が考えましてですね、みんなに言って回ってもう来ないでください、いや実は病院からこう言われましてと説明しました。
でも治療できる段階じゃもうないんですよね。
ないですからね。で本当にその嘘っていうか矛盾を一番知ってたのは僕なんですけど、とにかく混乱の中でどうにか二人になりたかった。
そうですか。で二人になってもう死んでいく奥さんと二人きりの時はやっぱりこう込み上げてくるもんがあるもんですかね。
ねで 僕はね、いろんなやっぱり死の場面に立ち会ってきました。
いや、これはね、そうですよ ね、その最中にもう周り中死体ゴロゴロっていう状況はもうあるんですよ ね。
で、例えば、爆弾のすぐ直後で、肉片が飛んでる場面とかね、はい、いくらでもあります、で、僕は死に対しての耐性があると思っていた、耐えられると思ってた、
まあ、そう、一般の人に比べたらずっとあるはずですよ ね。
だからそれが全く耐性なんか持ってないっていうことが分かりましたね。
ああ、そうですか。こんな目の前の、桃井さんはたくましい男性ですけども、火に焼けた、泣きましたか？
いやー、もうね、泣くどころの騒ぎじゃないですね、泣くときは普通ハンカチ持ってるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ハンカチじゃ足りなくなっちゃったね。もうね、ずっとやっぱりタオル持ってます僕は。だけど、こんなに辛いことっていうのは全員に訪れるんですね。
そうです
ね、いつかはね、早いか遅いかの差しかない。だからそれを私たちは覚悟してるのか。
いや、覚悟ね、できないですね。覚悟しないまんま来ちゃいますよね。来たんですよ ね。
やっぱそうですね。
じゃあ、そのまあ、こんなこと聞くの本当申し訳ないんですけど、そうやってそのタオル持ってで、涙ってのは別にある時突然わーっとこう込み上げてくるんですか？
あのね、発作みたいな感じだったですね。僕ね、あんな泣き方したことはそれまでなかったし、それ以降もない
というか。そうですか。
発作みたいな、あ、人間ここまで崩れるんだと思って、崩れちゃうんですよ。で、それで僕ね、最初の2日間完全に、ほぼ完全に食事してないんですね。忘れてるんですよ、食事を取るというのを忘れてて、
はい、
だから本能じゃないですか、食べるっていうのは。びっくりしましたね、気づいた時に。
食べてない
、あ、そうだ、食べてない。ずっと缶コーヒーばっかし飲んでて、で時々寝ようと思って、お酒を少し飲んで、
はい、
それぐらいしかなかったですね。
でも、まあ、模試として、まあ、そのセレモニーを行わなきゃいけないわけですよね。
そうですね、
粛々と。
そうですね、
でいろんな人が来ていろんな声をかけてくれるわけですよね。それに対してちゃんときちんと答えなきゃいけないっていう、
はい、
でもものすごい悲しみを抱えながら粛々と行わなきゃいけないって大変なことでしょうね。
だけどやっぱりね、あの、死を見つめてきて、それを写真に撮ってきた、私は、その場できちんと妻の死っていうのをみんなに伝えなきゃいけないし。
写真撮ったんですか？
写真撮ってますよ、全部全部撮ってます。それは記録として、はい、
あの、呼吸器をつけてるところとか、
うん、あります、あります。
あ、そうですか、
はい、
呼吸器が止まったところとか、
うん、その直後、その親族によって、友達によって死に化粧をされてる瞬間も撮ってます僕は。
それはその時は夫っていうかカメラマンになっちゃってるんですか、写真家になっちゃってるんですか？
いや、これはね、妻は僕の表現する、僕のですね、最大の理解者であり、戦友だったと思ってるんですよ。でいつもいつも僕に表現し続けること、で責任を持ち続けることを彼女は僕に問いかけて、全うしなさい、やりなさいってやってきた人間で、彼女の死をきちんと見取ってあげるっていうのは、私は妻に対しての務めだと思うしね。
でもその知らせでコンビニで混沌した人間ですよ。でタオルを持って込み上げる涙をくっと抑える人間がカメラ持ってしっかりその場面を撮ったんですね。
撮りますね。
で
やっぱり表現してる人間っていうのは、どこかでそれを発表するか発表しないかは別にして、どこかできちんと一番辛い状況の中で表現し続けないと、僕は偽物だと思うんですよ、嘘だと思うんですよ。僕らはそこでつながってた夫婦です。
そうですか。で撮って、まあ、それが今回、まあ、一つの文章本として、ようやく3年経って、
はい、
お書きになってたわけですけどね。
もう本当に僕ね、これしかしてないですよこの3年間。
そうですか。どうなんでしょうね、 もう無責任なことを言えば人の死も時が経つにつれてだんだんその悲しみは、はい、小さくなっていくと言いますがいかがでしょうね。
もちろんそうなんです。だけど僕はねそれがね1ヶ月ぐらいかと思ってたんですよ。
1ヶ月ぐらい ね
1ヶ月ぐらいでもう回復して、
はい、
でいや何でもなかった大変だったけどねぐらいね言えると思ってた。
エピソードとして語れるようにな
ってると思ってた。いやそんな名前優しくなかったですね。
そうですか。
いやいやいやいや、じわじわじわじわ
でわっとこう思い出したりとか、例えば日常的にこう勘違いしているもんだと思って声をかけちゃうとか、そういうこともあったんですか。
あのね僕ら寝室が一緒でしたから、はい、夜中起きるたんびにそこにいないことがもうね理解できないんですよ。寝ぼけた頭で、
あ
寝ぼけてるとね、
はいはいはい、
なんでいないのかなと思って、で旗と思い出した時にぐーっと来ちゃうっていうかね、それの繰り返しですよね、ずーっと。
それは一月で収まらなかったですか。
いやいやいやいや、でね、それで僕のその先に、ご主人を亡くされた女性からね、
はい、
いや一月で収まるわけないでしょって、1年経っても2年経ってもその状況は続くのよって言われて、ええ、僕はね一月目の時にね、ええ、ゾッとしたわけですよ。
あこれが続くんだって、ね、
耐えられないと、
ええ、
けどでは続きますね。
続きましたか、そうですか。じゃあこの本を書くまでに、はい、そういうことを繰り返し繰り返し、でも生活ってもんがありますから、ね、仕事しなきゃいけないわけですよね。
もう本当に最低限の生活だけ続けて、
はあ、じゃあその間はじゃああの地に行ってこれを取ろうっていう意欲もそんなに湧いてこない。
だけど逆にね僕はですねその時からお遍路を始めるんですね。
お遍路、
はい、
四国遍路ですか、
はい、で歩いてずっと
札所巡りですか。
札所巡りです。で野宿です。徹底的にで自然の中に身を置いて自分を一番過酷なところに置かないと均衡が取れなくなっちゃうっていうところで、でその意味で、パタゴニアにも行ったしいろんなところにも行きました。
そうです
か。でもねで自然の中に入って、ね、風の流れをふーっと匂いとか皮膚で感じていくってだんだんだんだんやっぱりね、あ私たちは生かされてるんだ、
はい、
この大きな時間の流れの中でね本当多分人間の生きてる時間なんかわずかですよ、それがね体が理解していくっていうかな、
そういうふうに身体的にその晒すことによって、
はい、
だんだん癒えてったんですか。
やっぱりね頭で理解しようと思っても到底受け入れられないことだと思うん
ですよね。
だけど自然の中に体を身を置くと移りゆく四季があって、で時には雨が降り雨が止み太陽が照って太陽が沈ん で夜になるとね真っ暗の中で野宿するんですね、ああ本当に今日も生き延びられた生かされてきてありがとうございますっていう気持ちになります。
ああそうですか。そういうふうにして意図的にちょっと自分をいじめたりしながらこうなんとか乗り越えようとされてきたんですね。でもやっぱり1年経っても2年経ってもそして現在でも時々ふっと思い出して込み上げる時ってありますか。
そうですね。でもやっぱりねその最初の時の1年よりは楽になってきました。
ああそうですか、
ね、やっぱり明けない夜はない、
ま
さしくそうかな。ゆっくりゆっくり、この僕が経験したことも次につなげるための体験だったのかなと思えるようになってきました。
そうですか。今精力的に写真を撮り続け、そして、まあ、その様子がドキュメンタリーとして放送される、まあ、もえさんの様子を見ると、まあ、そういう悲しみを全く感じさせない、その元気いっぱい、好奇心いっぱいに、ああいいねいいねいいね綺麗だねこれすごいね風、ああ地球が呼吸してるよっていうね、ああいうところにはなんか奥さんを失った時の悲しみを微塵も感じないんですけれども、でもそれもうーん抱え込んだ上でやってるんですね。
いややっぱりね悲しみっていうのは大きいと、喜びも大きいんだと思う。
あそうですか、
はい、で多分こういうことを経験しなかったら本当のやっぱり自然の美しさっていうのも、今の世には分からなかったと思うね。
あそうですか。
今本当にありがとうございますって自然に対して言えるしね。
うーん
それはうちの妻が僕にくれたものだと思えるようになってきました。
そ ったですか。まあ、そんな思いを綴ったこの本が、12月になると店頭になります。これ
集英社でした
ですね。集英社新書ですね、
はい。題名はですね、はい、妻と最後の10日間。
あ、はい、じゃあ本当凝縮された10日間、はい、まあ絶対に忘れることのできない10日間、はい、その10日間があったということは本当に貴重で何よりでしたね。いや、ほら、みたいな偉そうになっちゃうけども、そうですか。私も全くこれ全然別の人の話としてはどうにもこうにも受け止めることができずね、考えてしまいました。でまた、この写真集を見た時も全然違った感じで、僕はその体験したわけじゃないのに、見ることができました。なるほど、地球に存在するってことは大したもんなんだなっていうね、今という時期を生きることは本当にすごいことなんだなってことをね、感じながら読ませていただきました。すいません、最後はこんなことで。
どうも、
影響ありがとうございました。
よろしくお願いします。